そこで彼らは盲目であった人をもう一度呼び出していった。神に栄光を期しなさい。私たちはあの人が罪人であることを知っているのだ。彼は答えた。あの方が罪人かどうか私は知りません。ただ一つのことだけ知っています。私は盲目であったのに、今は見えるということです。そこで彼らは言った。あの人はお前に何をしたのか、どのようにしてその目を開けたのか。彼は答えた。もうお話ししたのですが、あなた方は聞いてくれませんでした。なぜもう一度聞こうとするのです。あなた方もあの方の弟子になりたいのですか。彼らは彼を罵っていった。お前もあの者の弟子だ。しかし私たちはモーセの弟子だ。私たちは神がモーセにお話になったことは知っている。しかしあの者についてはどこから来たのか知らないのだ。彼は答えていった。これは驚きました。あなた方はあの方がどこから来たのかご存じないという。しかしあの方は私の目をお分けになったのです。神は罪人の言うことはお聞きになりません。しかし誰でも神を敬いその御心を行うなら、神はその人の言うことを聞いてくださると私たちは知っています。盲目に生まれついた者の目を開けた者があるなどとは昔から聞いたこともありません。もしあの方が神から出ておられるのでなかったら何もできないはずです。彼らは答えて言った。お前は全く罪の中に生まれていながら私たちを教えるのか。そして彼を外に追い出した。ヨハネの福音書9章24節から34節までの言葉です。イエスが盲人の目を見えるようにしたことで、ユダヤ人の指導者であった律法学者やパリサイ人たちは大変困っていました。大勢の群衆がはっきりとした奇跡を見てしまったからです。そこで彼らは何度も盲人だったこの人を呼んで何とか言いがかりをつけようとしました。彼らの拠り所はモーセの律法でした。彼らは自分たちがモーセの教えを忠実に守っていることを自負していました。彼らのような形式的な律法の守り方をしないイエスを罪人と決めつけていました。そこで何度も彼に尋問してイエスを非難する口実を見つけようとしたのです。ところが、なぜ何度も尋ねるのですか？あなた方もあの人の弟子になりたいのですか？あの人が罪人かどうかわかりません。私は盲人だったのが今は見えるようになったのです。あの人が罪人だったら神はこんな奇跡をなさらないはずです。と反論されてしまいました。大勢の空腹な人が満たされることも、病気や不自由な体が癒されることも、すべて恵み深い神からのものであることがはっきりする良いことばかりです。ですから、それでイエスを罪人呼ばわりすることは無理でした。ですから無学と思われていたこの人に反論されて、お前は全く罪の中に生まれていながら私たちを教えるのか、と罵る以外には返す言葉がなかったのです。彼らは自分たちの特権的な立場を守るために真実が見えなくなっていたのです。盲人だった人に真実が見えなくなっていることを指摘されるとは皮肉な話です。これはしばしば私たちも陥る誤りです。特に神を知ることにおいては、注意深く聖書の言葉に照らして忠実で公平な観点から真実を見つめる必要があります。